究極の見込み客白鳥インタビュー役の秋田俊也です。高印象度アップ実践営業プロデューサーの山下義弘さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、やっとちゃんと言っていただきました。山下義弘でございます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます
ありがとうございます。
今日のですね、
はい、
テーマが、そこそこ、ほどほどだった保険営業マンが、うん、アポイント9倍になった秘密、大公開。
はい。はい。
いう、まあ、山下さんもご存知の、M さんの、
そうですね、はい。
お話を。で、まあ、実際にアポイント9倍以上にも、
なってますね。
し、成績自体がもう、10年目にして初めて、ね、
うん、
生命保険の業界、症状というか、
はい、
MDRT の、
はい、
もう多分達成してるんですよね、多分ね。
ねえ、してますね。はい。
早々と。
はい。素晴らしいですよね。
素晴らしいですよね。
はい。
で、なぜこの方をちょっと取り上げたかっていうと、結構私に性格似てるとこがあって。
あ、そうなんですか。
なかなか言いたい本音を言えない、お客さんの前ではええ格好しをしていい営業マンで、
うんうん、
で、なんかこう、頑張りきれなくて、
うん、
10年間やってきて、一度も MDRT、あと一歩とかのところでなんか諦めてたみたいなね。
そうですよね、はい。
いう方で、
うん、
なんかね、でも本当はなんかそういう熱い気持ちだったり悔しいとかそういう気持ちってどっかにうちに秘めてる方じゃないかな。でもなぜその人がこうね、
うん、
こう変わったかっていうところをちょっと山下さんもよくご存知なんでね。
はい。
こう。で結構こういう保険の方多いんじゃないかと思うんですよね。
多いんですよね、ほんと。はい。
全体で見ると結構こうそこそこほどほどで、
はい、
熱くなれないっていうね。
そうなんですよ。
いう。
で、いい人なんですよ、みんなね。
いい人なんですよね。
そのいい人なんですよ。
いい人なんですよね。
はい。
でも、なんでこの方、こう、そう変わったんですかね。
はあ、変わったというか、その、秋田さんとなんか似てらっしゃるっていうのは、どういうところで似てる、どういう部分でどう似てるかなと思われたんですか？
ああ、まあ、あの、その方の実は、プロフィールをね。
うん。
私は、書くきっかけがあって、
はい。
まあ、関西の方の。
そうですね、はい。うちの、あの、セミナーや塾にずっと来てますから。
そうですね。
はい。はい。
で、初めて、まあ、山下さんが私のことをね、お話を。
そうです。
いただいたっていうのもあって。
うん。
で、東京に来る機会があったんで。
はい。
1回目って私5時間インタビュー。
そうですね、はい。
で、5時間そこでインタビューして、
はい。
いざ原稿をこうまとめてたときに、
はい。
実は、
はい。
普通は5時間インタビューすると書けるんですよ。叩き台は。
そらそうですよね。そんだけお話ししてたら、はい。
ところがね、あの、話聞いたときはなんか、いい話もしてるなーとか思いながらで、いざ書こうと思うと、
うん。
なんか、綺麗すぎて、本音が出てないから、
うん。
なんか私の心っていうかね、動かなくて。
うん。
うん、で、ずっと、それで最終的にその人に何て言ったかっていうと、うん、初めてなんだけど、
うん、
インタビューしたんだけど、書けませんと。
はい。
初めてですと。ただ、M さんの、その、そこそこほどほどでやりきれない、熱くなれないっていうところになんかすごく私は引っかかったんで、
うん、
そこを一緒にちょっと見ていきませんかって言ってから、
うん、
本音が出るようになったんですけど、その、なんていうかね、お客さんの前でも、踏み込まない、うん、いい人なんだけど踏み込まないっていうね。
うん。
例えば山下さんだったら、前回のお話の中で、今度ご一緒させていただけませんかとかっていうようなことを、うん、ある距離になったりしたら言われるじゃないですか。
はい。
それすらも、なんか遠慮して、遠慮というよりは、うん、かっこつけて言えない。
ああ、その通りですね、はい。
そういうところがね、うん、すごく、もどかしさ。
よくわかりますね、はい。 そうですね。
そういうとこなんですけどね。
はいはいはいはい。ね、今回のタイトルだったように、その、アポイントがなんで急激に増えたかっていうと、今までのアポイントの取り方って、多分、保険やってる方に、多分、聞かせていただいてると、まあ、そこそこほどほどなんですよ。
今までの取り方が。
もっと言ったら、オーソドックスって言い方は嫌いなんですけど、まあ、可でもなく不可でもないアポイントの取り方をされてますよね。されてたんですよ。
具体的にはどんな？
例えば、一回でも面識があったりとか、ちょっとでもお話できるような人だったら、いや、今回ちょっといい商品が出たので、お忙しいところ申し訳ないですけど、10分で結構ですので、一度時間取っていただけませんでしょうか、と。
はいはいはいはい。そういうアポイント取りますね。
だいたいそれがオーソドックスですよね。そんなだったらいいですよ、10分ぐらいだったらって言って、アポを取れて、会いに行って、いろいろっていうパターンだと思うんですよ。でも、それって、なかなか、どうですかね、電話をしてアポイントを取るんですけども、10人アポ取ろうと思っても、だいたい3人、5人取れたらいい方だというふうに聞いてるんで、で、その時に彼がなんでそこそこほどほどだったかというと、喋り方も、相手との接し方も、可でもなく不可でもないんですよ。いや、本当に、とびっきり面白くなくもなく、とびっきり、硬いわけでも何でもないんですよ。なんか、でも、多分、秋田さんもインタビューしてて、なんかこう、熱くないんですよね。
そう、その通りですね。私がなんかこう、書けなかったっていうのは、悪くもないけど、良くもない。なんか残らないっていう。そう、それがあれですね。書けなかった。
で、ということは、僕らがそう感じてるっていうことは、この方がアポイントを取ろうとして方、出会った方も、必ず僕とか秋田さんが感じたことを感じてられると思うんですよ。
その通りですね。
だ感じたらどうなるかっていうと、確かこの方も生命保険の方だったんですけど、どうせいい話なんだけど、入るんだったらこの人よりも、この人の方がいいかなっていうふうに思われちゃうんですよ。
はいはいはい。
だから僕が相談を受けた時に、言われたんが、すごく相手は僕の話を聞いて、いいなと言っていただいて、で、2、3日経ったら、いや、知っている、同じ、保険会社の、前から知ってる人に入ったって言われたっていうのがあったんですね。もうまさしくそれがそのまま出てたんですよ。で、僕はその時に、今日のこの、解決の大公開になるか分かる、その秘密になるか分からないんですけど、その時に行った時に、エイモさんに、本当は、何のためにあなたはこの仕事してるのって僕聞いたんですよ。何のために、で、お金のことうんぬんで、そうじゃないやろって。で、聞いていくと、一番僕が聞きたかった言葉をポロッと出したんですよ。
それは
何のために仕事してるのって言うと、自分を含めて家族や出会った方みんなが幸せになるためにこの仕事をしてると。それということは、幸せになるためだったら、まずどうした方がいいんでしょうねっていう話をやったときに、自分がね、こう、可でもなく不可でもないっていうのは、自分からアプローチしようってするから、格好をつけてみたりなんかって、まず自分を見せることばっかり専念してたところを、今言った時に、出会った方をまず幸せな気分にしようと思ったらどうしたらいいって聞いたんですよ。分からなかったんで、簡単だよって。
簡単？
相手の話を聞かせていただくことなんだよって言ったんですよ。相手が初めポコーンとしてたんですけども、だんだんこう自分なりに分かってきたみたいで、まず出会った方には、まず出会った方のその人となりやどんな仕事をしてるかってお話を聞かせてもらうことに専念しようと。で、相手から聞かれなかったらもう自分が何も言わないっていうことを徹底してやってごらんって言ったんですよ。そうするとどんなことが起こったかっていうと、アポイントの取り方の電話が変わっちゃったんですよ。
そうすると。
この秘密がそこなんです。どういうアポになったかっていうと、例えば、秋田さんですかと、ご無沙汰してますと。で、今までだったら今回、当社で交互こういうっていう商品の話を一切なくして、長い間ご無沙汰してまして、秋田さんのことについてまたいろんなことを聞かせていただいたり、お仕事の内容についてよく考えてみたらこんだけ付き合ってるの全然知らなかったので、一度5分でもいいですからお時間作っていただいて、秋田さんのことをお話聞かせていただけませんかってなったんです。そうすると、いいよって自分の話するんだったら、気楽な感じでアポイントが取れ出したんですよ。まずこれで何十倍にもアポイントが取れたんですね。で、今度会った瞬間どうなったかっていうと、聞かせてくださいっていう約束でアポイントを取って会いに行ってるわけだから、 彼は自分から自分を表現しなくていいわけでさ。
ええー。
座ってて聞いてて、ただ聞いてますよってちゃんとうなずいたり反応して、
うん、
メモを書いて、書くことによって、もうそれだけで相手は、ああ、俺の話をこの人は真剣に聞いてくれるっていうふうに、もうそれだけでプラスの印象になっちゃったわけですわ。
ああ、
いい格好しよう、うんぬん関係なくして、いい人っても見られるようになっちゃったわけです。
なるほど。好印象のアップ、
アップですわ、これですね。はい。
ああ。
それでね、僕に電話あったのは、先生、わっきわからないですけど、たくさんの人に会って話を聞いてるだけなのに、
うん、
向こうから一度ちょっと、こういう、ほぎ見てくれないかっていうのと、一番嬉しかったのは、なんか、お話を、なんか、3、4時間聞かせていただいた社長から、
うん、
2日後に電話があって、
うん、
飛び込みで、同じ保険会社のね、
うん、
そしたら飛び込みで来て置いていった資料を見たらとても良さそうな商品なので、
ええ、
君これ扱ってるかと。扱ってます。いや、ほんなお前から入るから置いてよって言って、反対の現象が起こったって僕に報告の連絡いただいた時はすごい嬉しかったですね。
それ嬉しいですね。
ええ。で、聞いて、ね、その時に僕、聞いてもらったんですよ、
うん。
最後に必ずクロージングの時に僕の究極のクロージングの質問っていうのがあるんですけど、
ははは
それ何かっていうと、最後に秋田さんがもしそのお客さんだったら、秋田さん、担当は私でよろしいですかって確認するんです。
なるほど。
そしたら、うん、君がいいって言ってくれたんだって言って。
いいですね。
その時に彼の中に何かが弾けてスイッチが入ったんでしょうね。自分からアプローチしようとか自分のことを表現しようと思うがばっかりに、
うん、
いい格好をしてみたいなんかして、なんか中途半端というか、そこそこほどほどだったのが、
うん、
もう自分からは、もう相手から言われた時だけ自分をアプローチするっていうふうに変えた瞬間、
うん、
そんなふうに変わったらしいですね。
なるほど。いいお話ですね。
いえいえ、それはでも、秋田さんがインタビューをしていただいてたおかげなんですよ。彼悩んでましたもん。秋田さんにインタビューしていただいたんですけど、書きないって言われました、とか言って。
いや、実はもっとショックなことを言って、
はい。
M さんの仕事の話はつまらないんで、
ああ、言ってた、言ってた。
仕事の話をしないでくださいって。
でも、それが彼にとっては、秋田さんが言われた以上に、お客さん、今まで出会った方々が、
はい。
見込み客の方が思ってるってことを、やっぱり、彼自身ちゃんと分かったみたいなんですよ。
先ほど山下さんがおっしゃったように、
うん、
お客さんもそう思ってんだなっていうふうなことを分かってくれたな。
だから具体的に僕にどうしたらいいんでしょうかって言われたんで、ノートを10冊以上買って、一人のお客さんに1冊のノートを持って、お話を聞かせてもらいに行きなさいって、これが僕が言うインタビューなんだよっていうことで、それに徹底してやったら急にそういうふうになったみたいですね。
やっぱりこう、山下さんとのそのずーっと流れの中でアポが変わったっていう話があるじゃないですか、うん、それすごい印象的なんですけど、そのところ、
うん、
こう要は何々さんのことを知るためにお話を聞かせていただきますか、
そう、
これ何がポイントなんですかね。
聞いてくださいアポイントから、
ええ、
聞かせてくださいアポイントに変えることですわ。
あ、今までは、
うん、
英格好師で、
うん、
なんだけど強くは言えないけど聞いてくださいっていう気持ちがあったんですね。
大体の、営業マンのアポイントってそうでしょ？
うん。
あって僕の話を聞いてください。
うん。
あなたにとって有益な話があるんですとか。
うん。
そんなことよりも、まずは相手の話を聞かせてくださいっていうアポイントを取った方がアポで取りやすいですよね。
うん。し、うん、山下さんのお話聞いてて、すごくなんか、心が温かくなりましたよね、自分
は、
ね。
ああ、ありがとうございます。
何々さんのことを知るために、
そうそう。
聞かせていただけますか？っていう、うん、その質問がすごくなんか、
うん、
あったかくなりますね、これね。
ええ。
言われた方が。
はい。そうなんです。もう一言で言っちゃいましたけど、だから、ええ、聞いてくださいアポイントから、
ええ、
聞かせてくださいアポイントに変えることによって、
ええ、
あなたの営業人生が変わります。
かっこいいですね。
ありがとうございます。
かっこいいですね。いやー。いや今のM さんと山下さんの今日のお話、なんかすごくいいお話ですね。
ありがとうございます。
いや、ちょっと私なんか知ってるだけに涙が出そうになるぐらい。
彼はすごい勢いに伸びてますもんね。
ですよね。
ええ。そうなんですよ。びっくりするのはもう、 あと何日間なんですけど、100日間に100人の社長さんにインタビューするっていうのも多分達成すると思いますしね、彼は。
あ、そうですか。
はい。
なんか、一言じゃなく、なんか嬉しいですね。
そうですね。はい。
あの、これは、まあ、保険のね、
はい、うん。
肩だけじゃなくて、営業やってる人ってどうしても、トップ営業の人ってね、ほんとごく一部で、こう、もともと話聞くのがうまいとか、ね、うん、喋るのがうまいとかって、いう人かもしれないですけど、ごく普通のそこそこほどほどの、
うん。
営業の方ってね、多いと思うので、
うん。
今日の話、ぜひこう、じっくり聞いていただきたいなって。
そうです。ついでに言わせていただくと、
ええ。
そこそこ、ほどほどだった方がこれを覚えるとトップ営業になっちゃうんですよね。
っていうことなんですよね。
うん。ダメダメ営業マンからトップ営業になると思ったら相当悪戦苦闘するんですけど、
ええ。
そこそこほどほどの人は、これを覚えるだけでトップ営業になっちゃうんですよね。
ああ。
はい。土台があるから。
ええ。
はい。
かもなく、不可でもないんですもんね。
そうなんですよ。
不可でもないんですよね。
はい。僕はもう負荷の負荷の負荷から上がって必死でもがいて上がってきましたから。
なるほど。いやー今日の話いい話でしたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当、はい、M さんにも感謝を込めて、ね、
はい、
ありがとうございます。
ね、そこで秋田さん言ってくださいよ。
え、
山下さん今度 M さんに会ったら私が、あ、よろしくねってとかありがとうって言ってたとお伝えくださいって言っていただいたら僕は行くわけですよ。
そこで例のフレーズが。
そうそうそうそう、実践するわけですわ。
実践ですね。
はい。今日はその実践で終わりましょう。
じゃあ、山下さん、
はい。
M さんにお会いしたら、
はい。
秋田が、ものすごく感動して、
うん。
涙が出そうで、
うん。
ありがとうと言ってたと。
はい。
伝えいただけますか。
もう今日にでも伝えておきます。
はい。
はいはい。いいですね。うん。
いいですね、この番組ね。
最高いいですね。
最高にいいですね、これね。
うん。
多分聞いてる方もなんか、あ、そういうことねっていうふうに、なん
か、ね、
実践が見えるんじゃないかなと思います。
うん、今僕、うるうる来ましたもん。
うるうる来ましたね。
はは。
うん。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。それでは、次回の動画です。